アミューゼスクレシネマ、楽しもう映画の秘密。はい、映画好きの南谷が映画の配給に関わってらっしゃる、フリーマオフィスの中村真理さんとお送りしているコーナー、2月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか2月結構続々とあるんですね。
そうなんですよ、ちょっと今回多くてですね、はい、2月の1日に、まずゴシップガールっていうテレビシリーズ、あれの主演になってるソフィア・ブラックデリアを主演に迎えた、ミアという作品があるんですけれども、こちらがイギリス製のアクションなんですけれども、女暗殺者の話で、ちょっと MI6 と、あとテロとのこう関わりみたいな、スパイ的な話なんですけれども、アクション映画が一本
エンタメ系、
はい、はい、そうですね、ありまして、はい、で次がハリケーンアワーという先日他界したポール・ウォーカー主演の作品なんですけれども、ハリケーン・カトリーナって実際大きい
ね、ありましたね、覚えてるもんね。
そうですね、今回実話ではないんですけれども、そのハリケーン・カトリーナが襲来した、街で起きた出来事っていうのを、描いてるんですが、ポール・ウォーカーが、奥さんが結構妊娠してるんですけれども、臨月ではないのにこう産気づいてしまって病院に運ばれたところで、その病院がもう電気も街ごと電気がなくなってしまって、
ハリケーン怖いもん、
ね、そうですね、それで早産になってしまうんですね、で赤ちゃん奥さん亡くなってしまって赤ちゃん早産なので保育器に入るんですけれども、電気がこうもうないので持たないというので、こう自家発電でこう自分でずっと回し続けて、でその中でこうちょっとボートが来たりとか、ってい いう事件が
ジョン・ノアの箱舟みたいですね。
そうですね。
2月15日から新宿ミラノ、
どちらも新宿ミラノ で公開なんで、よろしかったら、そして、ちょっと身につまされると言いますか、明日は我が身な
東京難民、
2月の22日に公開なんですけれども、
すごかったですね、東京、東京人としても、なんか痛い感じがすごいする。
そうなんですよね、
もう前半すごく見ていて痛いと思って痛々しい
って言ったらあれなんですけど、そうなんですよ、連れが鬱になりましてとか、半落ちの笹部清監督の新作なんですけれども、こちら原作でも東京難民という本がありまして、これ福沢さんという方が書いてらっしゃるんですが、実は彼も今すごいたくさん作家として活動されてるんですけれども、かなりいろんな仕事を転々とといいますか、
本当だ、20種類以上の職業を経て、
そうなんですよ、でそういった中で実体験でこういう、なんでしょう、底辺というか、いろんなことを見てきた中でそれをこう、ストーリーにしたのが東京難民っていうのがあるんです。で、これをあなたへの青島かん、さんが脚本で、もともと東京難民を読んでらして、笹部監督におすすめして、で、最初なんか監督も、って思ったらしいんですけど、もう途中からすごく引き込まれたと。もう原作、実はエンディングがちょっとだけ違うんですけれども、映画とそうなんですよ。違うんですけども、こう監督なりの解釈といいますか、でこう今回は描いて2時間10分、ちょっと長めなんですけども、
あのね長さ全然感じなかったですね。
そうなんですよ、引き込まれちゃいますよね、
いろいろね、職業東京で住めなくなるとこういうことが待ってるぞみたいな、怖い話が。
そうなんですよ、もともとはですね、ごく普通の大学生、高校に明け暮れ、授業もサボりみたいな、ごくごく普通の大学生が、お父さんが急に蒸発してしまって、実は学費を滞納していた、アパートの家賃も払っていなかった、学校も除籍になってしまって、アパートも追い出されてしまって、最初はなんでしょうね、楽観視してるというか、なんとでもなるみたいな感じで、カフェ難民になり、ちょっとファーストフード難民的な感じになり、だけども、日雇いバイトとかをしていく中で、こうなかなかこう抜け出せないというか、災難が降りかかってきてしまうんですね。本当に些細なことなんですよ ね。些細なことなのに
積み重なると怖いというか。
そうなんですよね。そしてホストになって、でもホストでこういろいろ痛い思いをして逃げて。
でも途中ホストで友達が初めてできたっていうところ、結構感動的でしたね。
そうですね。
最初ね、いじめられたり。
そうなんですよね。だからなんでしょう。やっぱこの作品の中で、常にこういろんな職業を転々とする中で、バイトくんとか、そういうなんでしょう、名前がないんですよね。自分じゃなくなってしまう。 で、その中でも最終的に、まあちょっとホームレスに落ちてしまった時に、うん、こう思うところがあって、自分を名乗れないでいるっていうところが、すごくこう、なんでしょうね、こう、底辺って言ったら本当に申し訳ないんですけれども、うん、こうもがいてる方々っていうのが、うん、こういうふうに生きてるのかなって。うん、
なんか甘え上手な人はいいよねって時々思ったりするんですよ、はい、私なんかも。そう、だから喋れない人ほど、黙ってる人ほど何かね、こう痛みを中に抱え込んでるんだなっていうような。
そうですね。
そういうことも、そのね、最後の方で、そのなんだ、ホームレスの人たちの中、はい、仲間になって名乗れないでいるみたいなところで、思いましたね。それで名前つけてもらうと、はい、こう見てる観客も、なんかちょっと嬉しくなるみたいな風に脚本ができてて。
仲間というか、本当にこう自分を自分として認めてくれる存在がそこでこうできるっていうのが、うん、まあちょっと希望であり、うん、こうやっぱり自分でいるっていうこのアイデンティティっていうのが、うん、実は何なんだろうとこう自分の中でもこう思い返しますよね、うんうん、はい、
そうそうそう、なんか東京って確かに名前がなくても生きていけるようなところだなっていう怖さもありましたね。
いや本当にその通りですね、うんうん、いくらでもこうどうにでもなってしまうというか、うん、その日雇いバイトなので、うん、特にこうなんでしょう、自分の身分を証明する必要がなかったり、うん、住所がなくても、うん、まあ、一時的には仕事ができちゃうんですよね、うん、だけれども実はその裏には恐ろしいというか、見た目のその最初求人に書いてあるお金とは全然違う、うん、いろんな風に搾取されてしまって、うん、手元にのこの一日働いても、うん、これだけっていう、う
ん、からくりね。
そうなんですよね。
そう、なんか、そうそうそう。あと、現場の人々がそのからくりを語るシーンとかあったじゃないですか。
はい
はい、その社会の富んでる人のために、
はい、
お金がある人のために、こう、企業はあるんだみたいな。はい、いやいや、だから、それって今のね、アベノミクスだなんだって言ってるのも、なんかちょっと、ね、なんかしてるのかなと思ったりもしながら、はい、まあそういうシーンをね、こう、同世代、それからもっと、ね、若い人たちが語るっていうようなシーンにしてること自体、はい、この監督はすごいなと私は思いました、ね。ま
あ、監督も一番最初に立ち上げの時に完成披露、うん、会見やったんですけれども、うん、その時にも東京五輪なんてやってる場合じゃないぞと、
うん、
東京五輪にかけてじゃないんですけれども、うん、東京難民、うん、はい、これが東京の現実というか、目に見えないこう裏側というか、みんなが知らないところだぞとおっしゃってました、
うんうん、怖いかった、本当に怖かった。それでそれをポップな、ね、役者さんたちがやってっていうのがまたさ、そうなん
ですよ。今こう人気かなりこう上昇中の中村葵さん、ね、
はい、
はい、で中村葵さんがホスト役、ホスト役というか、はい、ホストになってる時にこう唯一自分にこう顧客というかついてくださる、うん、彼女になる、なれるのかなっていう感じの方が大塚千尋さん、うん、でそのホストの時の仲間で、うん、劇団エグザイルの青柳翔さん。
そうなの、私この人だからやっぱり一番、はい、ちょっとサブ、ね、サブで支えるかっこいい役として、はい、この人が良いもんねなんて思って見てたら、はい、エグザイルって書いてあって、
はい、
ここもエグザイルと思いましたけど劇団エグザイルへーなんて思いましたが、
はいはい、でその青柳さん扮する純也という、はい、先輩ホストがいるんだけども、うん、彼に入れ込んでるのが山本美月さん、キャンキャンの専属モデルで、うん、今テレビにもかなり出てらっしゃるんですけども、
可愛かったね、
はい、
とかそんなポップな人たちが繰り広げる、
はい、してます。
東京難民、はい、2月22日から全国ロードショーですね、はい、それでじゃあ今日2曲目はそれの、
はい、そうです。エンディングでなんと今彼も大人気、今先日も東京ドームじゃないや、うん、武道館で、うん、ソロライブを成功させた高橋優さんの新曲で、はい、旅人。
読書紹介コーナーリブル。はい、1月のリブルです、毎週第4週目に毎月お届けしています。今日は2月の頭にですね、南青山マンダラというライブハウスで2月に、岸田邦夫というね、昭和の初期の作家を まあ、戯曲家でもあるんですけれども、読むというリーディングライブが、何チームかで繰り広げられることになりました。この企画は3年前に発足したんですけれども、今では結構ね、発足後、なんていうの、出場団体も増えてきまして、ますます賑わってきている岸田國士リーディングライブなんですけれども、2月4日に火曜日ですね、南谷も出演するチーム井上思うさんという演出家の方が演出なさる作品、落葉日記についてちょっとお話ししたいと思います。岸田國士の落葉日記、これはですよ、なんと国際結婚にまつわる話を昭和の初期にもう書いちゃってるという、そういう、岸田作品、岸田、國士の戯曲です。登場人物はおばあさんとその孫と、それから孫の、まあ、言い名付けというんですか、ボーイフレンド、それから、そのお孫さんのいとこっていうことは、おばあさんの、おばあさんの孫でもあるんですね。そうですね。いとこの男の子と、つまりいとこの男の子はその女の子が好きなんだけど、その恋に破れちゃうみたいな、そういう話ですけれども、この、おばあさんの孫というのが国際結婚によって生まれた子供、昭和の初期にも、国際結婚によって生まれた子供がどんな、なんていうかな、風貌でどんな感じでみんなに接していたかとか、ちょっと変わってるんだよっていうようなことを描きつつですよ、そうね、自由であり明るくて、でも、お父さんは、外国にずっと滞在しているもんだからほとんど会えないみたいな、そんな寂しさとかね、そんなようなことで、国際結婚は、当時昭和の初期みんなにどう捉えられていたかとか、それとかちょっとこう多分青い目だったりするんでしょうね、多分そういうことや何かを、岸田國士がとても問題意識を持って描いたものなんですけれども、これね1936年の作品なんですけれども、1953年に映画にもなってたりするんですね。それは、脚色もので映画になるくらいのなんかちょっとドラマチックなストーリーであるんですけれども、まあ、そんな落葉日記、これは、その、息子がだから、フランス人のお嫁さんを持ってしまった、おばあさんを中心に、描かれているんですけれども、とってもおばあさんの悩みとかそういうのがフランス語も入り混じりながら、台本になって脚本になっておりますので、すごく楽しみな落葉日記という作品を、南青山マンダラで2月4日から、やって2月4日やっております。で、2月4日以外もいろいろ岸田國士の作品をいろんなチームがリーディングするんですけれども、ゲストにそういう方をお迎えしたりして、これから2月盛り上げていこうと思っています。また、岸田國士、最後の岸田國士論という、大笹芳雄さん、評論家の大笹芳雄さんの書いた、岸田國士にまつわる、岸田國士はね、結局、軍人の出身であったというところに視点を向けてですよね。脚本家でありながら軍人でもあったというような、そういうようなことに視点を向けて、いろいろ岸田國士についてこう論評しているので、そんな本も読みながら、それも、ライブハウスでちょうど同時に、売っておりますので、そんな本も読みながら、2月は岸田國士漬けになろうじゃないかというような、そんなリブル、1月25日のリブでございました。Radio